い、来ました。はい、ここまでです。ですね、今日はですね、前回やったですね、ユッピーだかウッピーだか知りませんけども、ね、ホラー小説コンテスト作品の朗読2回目。3回目があるかどうかわかんないですけど、とりあえず、前回2作品しか読まなかったんで、まだ大量にあるってことで、ちょっとそこから行こうかなと思ってきやした。はい。で、ですね、まあ、レス読みする前にですね、ちょっとさらっと、まあ、ツイッターとかでもね、書いたんですけども、ここ最近ですね、ここ最近というか先週と昨日ですけども、ありがたいことにですね、まあ最近というか、まあ、ぶっちゃければもっと前からあるんですけど、漫画家さんたちと、結構交流を最近持たせてもらいましてまあこのラジオがきっかけでですね、その作画中に、聞いてますよっていうのがあってですね、まあ、そういったことからですね、いろいろつながりを持つようになって、先週と昨日、飲み会の方に、呼ばれてですね、行ったりしまして、はい、非常にですね、まあ、基本的に自分より若い方が多いです。アシスタントで、やってますっていうね、方が、まあ、多いし、まあ、連載始めましたっていう人も、自分より基本的に若い人が多くていろいろ話を聞いてると、すげえ頑張ってんなと、まあ、逆にその頑張んないとすぐその、まあ、門がね狭いところでみんな必死で、やってるところなんで、まあ、気合い入れてやっていかねえとなかなかねそれで飯食っていかなきゃいけないんで、まあ、頑張んなきゃっていうのでやってるんですけど、やってるとは思うんですけど、とにかくね聞いてて面白い、ですね、自分の知らないジャンルだっていうのもあるし、そのみんな皆さんその前向きにいろいろ喋ってらっしゃるのがですね非常に良くてですね、かなり、こちらも力をもらってですね、俺も頑張ろうかなって思うような、感じでしたね、そうですね、まあそれぐらいにしておきましょうかなかなかと話してるとそれだけになっちゃうんで、はい、とりあえず、まあ、そういう形で、まあ、これからもよろしくお願いしますというところで、まあはい、そういうことですねで、はい、あとはツイッターでいろいろ書いてるんで、もしよかったら、はい、で、ジータレズミ889、おっちゃんこんばんはと、楽しみに待ってましたと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっすで、890、いっちゃんと、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、あざっすで、891、おっちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、とうとう11月に入ったねとなりましたね、もうおせち料理予約注文受付のメールが来るんだけど、おっちゃんはクリスマスやお正月用に、何かお取り寄せするのと、カニとか、まあ、恒例ですけども、よくまあ配信で言ってるカニ、とかはまあありかなって感じですね。別に決めてないですけどね、もっともっと後々で頼んでも全然届くんで、まあカニかな、はい、で、あとおっちゃんじゃないですけど、で892、ワクワクと、アザスで893、おっちゃんさんバンニャンと、まあ、おっちゃんさんじゃないんですけど、とりあえずアザス、久しぶりの生聞きですワイワイと、アザス生聞きってことで、はい、どうもです。で、行きましょうかね。で、オートストップで、じゃあですね、まず今回はですね、今回はっていうかいつもそうなんですけど、初見一発の形なのでですね、この作品がですね、果たして何ページあるのかっていうのがわからないんで、ちょっと探り探り そのファイルを開かないとですね、何ページって出ないので、とりあえずまあ探り探りいきますね。まあ一つ目はもう開いてるんで何ページあるかこれ分かってるんですけど、これは短いです。ちなみにこれは一応審査員特別賞なるものを取ってるものなので、まあそれなりのクオリティだとは思うんですが、とりあえず行きましょう。国道666っていう題名の作品ですね。666号線ってこと？まあいいや行きましょう。ファイブスさんの作品、跳ねた衝撃はほとんど感じなかった。男が宙を飛び落下する。受け身がなっていない、あれじゃ首の骨が折れたぞ。なんでアクセル踏むんだ、ヨシオが言う。間違ったんだ。絶句したヨシオの顔を見てトールはハンドルを握ったまま笑い出した。トールをドライブに連れ出したのはヨシオだ。3ヶ月前に免許を取ったばかりで運転するのが楽しくてしょうがない。今は仕方なく父親のカペラに乗っているが、いずれ金を貯めてムスタングを買うつもりだ。トールは免許を持っていない。教習所には通ったのだが熱意がなかった。1年の期限で仮免許を取っただけだ。もったいないと自分でも思っているが、他人には乗りたい車がなかったんだと嘘吹いている。運転の技術を忘れないためにたまにネズミ捕りのない安全な道でヨシオに運転を代わってもらう。最初は嫌がっていたが、何度も繰り返すうちに習慣になっていた。見通しの良い山間の道だった。自転車は突然飛び出してきた。もし運転していたのがヨシオでも避けられなかっただろう。パニックに対応するには経験が必要だ。二人にはそれがない。ごめん、俺見てくる。ヨシオが車を降りる。トールも後に続く。手前に自転車、その向こうに男が倒れている。ヨシオが男の顔を覗き込む。大丈夫ですか？死んでるよ。血は出てないぞ。首の骨が折れている。なんで見ただけでわかるんだよ。こんな角度に曲がるわけないだろう。目だって開きっぱなしだし。クラクションが聞こえた。後ろから軽トラックが走ってくる。自転車取ってきて、トールが言った。そして死体を抱き起こし座らせる。ヨシオが自転車を押してきた。死体の前に止めるよう指示を出す。軽トラックが徐行してくる。パンクした自転車を直しているところだ。トールは自分に言い聞かす。空気入れ取ってくれ。ヨシオにタイヤに向かう。軽トラックが走り去る。そんなもんないぞ。トールが見上げるともう一度ヨシオが言う。空気入れなんて持ってないぞ。トールは思わず笑い出した。死体と自転車を積み再び走り出したカペラ。トールは助手席にいる。どこか離れた場所に置いていこう。そうすれば警察も捜査できない。きっと捕まる。現場から離れりゃ大丈夫だよ。ブレーキの跡もヘッドライトの破片も落ちていない。痕跡がなけりゃたどりようがない。埋めるか。そこまですると発見された時面倒だよ。警察だって必死に調べる。 そうか、ただのありふれた交通事故。お前すごいな、なんでそんな冷静なんだよ。2回目なんだ。嘘だよ。後部座席を見て通るが言う。あいつあんな顔だったか。誰？彼だよ。どうかしたのか。笑ってるぞ。気持ち悪いこと言うなよ。死後硬直かな。笑ってるように見えるぞ、口元が。きっと俺たちは破滅するんだ、だから笑ってんだよ。なるほど。否定してくれよ。お前にしてはいいこと言うな。頼むよ。俺怖くて死にそうなんだ。事故っても知らないぞ。トールはしばらく考えてから話し出した。彼はこの世のものではないんだ。国道に住む妖精なんだよ。この国道ができた時から彼はいて、自転車に乗って走り続けてるんだ。そいつを俺たちは引いたのか。そう。でも彼は死なないんだ、妖精だから。時間が経つと生き返って再び走り始める。ありがとう、気が楽になった。どういたしまして。いいことを思いついたぞ。吉尾が聞く。何？もう一度自転車で走らせるんだ。理解できない吉尾に向かい言葉を続ける通る。自転車に乗っけるんだよ、死体を。そして他の車にぶつけるんだ。どうやって？走ってきた車に向かって俺たちが自転車を押すんだよ。ガシャーンとぶつかるのを見て家に帰る。あとは知らない。そんなことうまくいくのか。やってみよう。峠に止まるカペラ。吉尾がトランクから自転車を取り出す。後部座席から死体を担ぎトールが出てくる。坂の頂に二人は立つ。国道にぶつかる道だ。トールが言う。半分くらいまで下ろう。タイミングが取りづらい。自転車を押しながら吉尾が言った。お前といると心強いよ。うまくいくような気がしていた。俺のせいだからね。なんとか切り抜けなきゃ。俺が女だったらお前に惚れるな。そう言われても悪い。走ってくるトラックを指さしてトールが言う。あのトラックが山の陰に消えてから坂の下に出てくるまでの時間を計ってくれ。腕時計を見つめる吉尾。トールは死体を地面に置き自転車にまたがる。俺はこっちの時間を計る。腕時計を見ながら足を浮かす。自転車が転がり始める。自分が死体になったつもりでスピードを身に任せる。次第に加速していく。俺は死体だ。目を閉じなきゃ。暗闇で風が吹いている。気持ちいいな。いつか免許を取ったら自転車を積んでドライブに行こう。海に続く坂道でまたこうやって自転車に乗ろう。水を感じるまで目を閉じていよう。吉尾が叫んだ。クラクションが闇を砕く。トラックが自転車の後輪を引っ掛け、トールの体が地面に投げ出される。吉尾が走る。トールの体が転がり出す。トラックが走り去っていく。吉尾が走りながら再び叫ぶ。ガードレールにぶつかってトールの回転が止まる。吉尾がトールを抱きしめる。トール。トールは空を見ている。トール。 タイム測ってたか？トールが聞いた。大型トレーラーが走ってきている。自転車に乗せた死体に吉尾が声をかける。途中で転ぶなよ。歯磨けよ。宿題しろよ。自転車を押し始める。さよなら、さよなら。二人の手が離れた。自転車が走っていく。楽しそうな顔してたな、トールが言った。あいつか。ああ。エンジン音が近づいてくる。坂の途中で見守る二人。自転車のバランスが崩れた。吉尾がうなる。トレーラーが姿を現した。飛び出してくる自転車を発見し警笛が鳴る。ブレーキが悲鳴を上げた。死体が顔を上げる。自転車は見事なハンドルさばきでトレーラーをかわすと呆然と見守る二人の前から走り去った。吉尾はトールを見た。彼ならこんな時きっと笑い出すだろうと吉尾は思った。以上、国道666号線っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、894、おっちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来てます、今までお世話になりましたと。何が起きたんですか、今までお世話になりましたって、これなんか最後の言葉みたいなやつだよね。何が起きたんだろう、うん、よくわからんけど、はい。で、次はですね これ長いのかな。あ、これ長いな。人食いの家。これもですね、最終選考まで残った優秀作品ってやつです。人食いの家、斉藤武さんの作品。いきましょう。単純な失踪人探しだと思っていた。警官だったつてを生かして探偵を営む俺にかつての上司から呼び出しがかかった。近くのファミレスで待っているというので寒い中鼻をすすりながら出向く。季節は秋。東京出身の俺にはこの辺りの秋はすでに真冬だ。どうも、何の用すか。久しぶりだな、カブラギ。ずっと久しぶりでいたかったですけどね、高村さん。つてを生かしてといっても実際には会いたくない人間もいる。この高村もそうだ。なぜかろくでもない話ばかり持ち込んでくる。早く帰って夢の続きを見たいんで、とっとと済ませてもらえないですかね。M 町を知ってるか。知ってますよ。なんすかこれ、社会科の授業すか。 M 町で謎の失踪がいくつかあってな。はあ、失踪すか。これを見てほしい。高村がテーブル越しに封筒を滑らせてよこす。中には写真が数枚入っていた。1枚目は何の変哲もない一戸建ての住宅の写真だった。この家が何か。 この家に入っていった奴らが戻ってこないんだ。ホラーっすか？なんかそんな絵がありましたよね。ホラーか SF かサスペンスか今のところ何一つわからん。そんなの他の人間にやらせりゃいいじゃないですか。例えば松村とか。俺は失踪人探しではベテランの同業者の名前を挙げてみた。まさにその松村に頼んだよ。だが戻ってこない。ベテランの松村が戻ってこない。ちょっと待て、どうしてそんなヤバそうな案件に俺を巻き込むんだ。この男はやっぱり何かで恨まれてるのか。恨まれてるのか。帰ります。高村が手を伸ばし封筒から2枚目の写真を取り出す。俺はついついそれを見てしまう。なんだこれ。写真を見ているだけで自分の顔が歪んでくのがわかる。それはブヨブヨした肉の塊だった。基本的に肌色だが、ところどころ血のような赤色も見える。俺は浮かせていた腰を再び席に戻した。肉の塊に見えるな。見えるっすね。今鑑定中なんで実は確かなことはわからん。わからんが、どうやら人の肉の可能性がある。俺は顔をしかめながら高村を見る。驚いたことに、いつもふてぶてしいこの中年男の顔に焦燥の色がうかがえる。やはり相当にヤバい案件なのだ。高村すらどう手をつけていいかわからないのだろう。まずい、まずいよ。何がまずいって、好奇心がうずいちまう。なんだかんだ言いつつも怖いもの見たさ的なところが俺にはある。高村はそれをよく把握しているのだ。だから会いたくなかったのに。わかりました。とりあえず話を聞くだけは聞きましょう。好奇心に勝てず、結局俺はこの失踪人探しを引き受ける。そんな風に最初から高村に見透かされていたことが悔しくて、俺はわざと苦虫を噛みつぶしたような顔を作る。あからさまに安堵の笑みを浮かべる高村に対して、でもといささか大きな声で牽制をかけて俺は続ける。行くとは言ってないっすよ。行く行かないは話を全部聞いてから決めるっす。高村が笑みを浮かべるのが腹立たしい。まず最初に見てもらった家が、入っていった者が次々と失踪する家だ。俺は再度家の写真を手に取る。そして次に見てもらった肉の塊はその家の庭で発見された。ん？庭で？ってことは家から戻ってきたやつがいるってことっすよね。どうしてそいつに聞かないんですか？戻ってきたと言っても、そいつは家の中に入っていない。じゃあ俺も外から調査するだけでいいんすね。半ば冗談のつもりで口にしてみる。だが高村は意外にもそれに同意した。それで連続失踪の謎が解けるんなら別に構わない。まあ外から見ただけじゃ解けないだろうな。つまり誰かが踏み込むしかないってことだ。誰かって俺か。俺は入ったやつが誰も戻ってこない家に踏み込んで、その実態を暴いて戻ってこなきゃならないわけだ。無理。戻ってきたのは警官？更新所のアルバイト学生だ。失踪した人間の中で家族が更新所に調査を依頼したのがいる。調査員が家の中に入っている間、バイトは外をうろついていた。肉の塊を庭で見つけ、いぶかしく思って拾った木の枝でつついていたら、家の中から調査員の悲鳴が聞こえたらしい。窓から中を覗いて、そして何かを見た。そのままバイト君は尻に頬をかけて逃げ出したというわけだ。あれ？肉は？ バイト君の話を聞いて警官がおっかなびっくり肉だけ取りに行った。なるほど。バイト君からは他に何か聞けなかったんですか？聞けたのは家の中を覗いたというところまでだ。そこから先に進まんのだよ。先を聞こうとすると黄色が黒がと意味不明の叫びを上げ始めるんだ。高村はポケットから汚いハンカチを取り出して顔をゴシゴシこする。疲れたよ。どうにもこうにも進めようがない。人をやっても戻ってこないとなれば行くやつもいなくなる。かといって事情がわからんのでは手の打ちようがない。家を封鎖しろという者もいるが、何があるかわからん状態ではそれもできん。かくして俺の出番ってわけっすか。頼むよ。ここは一つ正義の味方になってくれよ。高村が俺に頭を下げる。しかしそれをしおらしいと受け止めるほど俺はお人よしではない。おそらくこの案件が片付かないと組織内で高村の地位が危うくなるんだろう。逆に言えばこれをうまく運ぶことができれば高村の地位は安定し発言権も増す。要するに俺は高村の権力闘争の道具にされているわけだ。高村にとって家や失踪人のことなどどうでもいいのだ。仮にそれが世界を滅ぼす一因となるような大問題だったとしても高村には目の前の権力闘争の方が大事なのだ。よしてくださいよ。そんな頭を上げてください。高村は俺を嫌っている。発する言葉の微妙な音の強弱や表情のわずかな変化にそれがはっきりと現れている。なのに己の地位獲得のためならそんな俺に頭を下げることを厭わない。なんて嫌な野郎だ。俺は本気で家に帰ってベッドに戻りたくなってきた。しかしそんなことをしても何も変わらない。高村はしつこく俺につきまとうだろう。つまりこの不愉快な中年男と縁を切るには逆にさっさとこの案件を片付けなきゃいけないってことだ。俺はため息をついた。あとはまあ、いや、うん、好奇心もあるんだが。わかりましたよ。行けばいいんでしょ。行けば。吐き捨てるように俺は言った。頭を下げたままの高村がうまくいったとばかりに笑うのが見えた。そして俺は M 町で起きた奇妙な連続失踪事件を調べる羽目になった。所轄の巡査が同行する。名前は麻生。麻生さんは平気なんすか？
自分は平気であります。他の迷信深い奴らとは違います。お化けとか幽霊とかもうお前らバカじゃないかと。 ああすいません。 いやいやいいっすよ。お互いフランクに行きましょうよ。年もそんな変わんないじゃないですかね。本当ですか？いやそれを聞いて安心しました。すごい切れ者の探偵さんが調査に来るって聞きましたんで、正直言うとちょっとビビってたんですよ。
麻生巡査はそう言って笑った。普通警官というものは素人探偵なんぞが現場を引っかき回すのを嫌がる。麻生巡査の朗らかな対応は彼が根っからのいい人なのを表しているようだった。
切れ者なんかじゃないっす。むしろ半端もんっすよ。 いやいやそんな。
顔の前で手を振って麻生巡査は俺の言葉を否定する。俺はいやいやと返し、麻生巡査がまたいやいやと返す。そんなレジ前で感情を譲り合うおばさんみたいな会話を続けているうち、 PC パトロールカーが例の家のある住宅街に入った。
虫の鳴き声が気持ちいいですね。
久しく忘れていたのどかな気持ちを思い起こす。虫の大合唱が窓を閉めた PC の中にまで響き渡っている。
そうですかね。自分は自宅の周りもこんな感じなんで何とも思わないですが。
いやこれはいいっすよ。うんこれはいいな。これだけでも来た甲斐があるってもんっすよ。もうあれっすね、 かえってそれだけ報告したいっすね。虫の声が素晴らしいところでしたって。あ、そんなわけにはいかないっすけどね。カブラリさんは面白い人ですね。じゃあ自分はいい人と組めてよかったって報告したいです。
ははは。
麻生巡査の気さくな感じに俺の心もほぐれかけていた。あ、ここです。麻生巡査がそう言って PC を止めたのは、なるほど、確かに写真で見たのと同じ家だった。何の変哲もない家だった。だが俺はゾッとしていた。麻生巡査にはわからないようだ。虫が、
は、
虫が鳴いてない。
ああ、そう言われると本当ですな。泣き疲れたのかな。
俺は麻生巡査ののんきさが突然苛立たしく感じられた。泣き疲れたなんて何を言ってんだ。耳を澄ませば遠くでは普通に泣いているのが聞こえる。泣いていないのはこの家の周りだけだ。おかしい。明らかにこの家は何かおかしい。家の門の前で逡巡する俺を気にすることもなく、門を開けて麻生巡査が中に入っていく。
って、おい、施錠してないのかよ。
俺はこの家の秘密がどうとかより、安全と空気はそこら辺に転がってるとでも思っているかのような日本人のものの考え方に問題があるような気がしてきた。
施錠しておかなくていいんすか。
半笑いで嫌味を言ったが全く通じなかった。
ああ、大丈夫ですよ。ここに近づくような物好きはもう誰もいないですから。
いや、そういう問題じゃないだろう。俺は口の中でブツブツ文句を言いながら家の敷地内に足を踏み入れた。
早速家の中に入ってみますか。
麻生巡査が突拍子もないことを言ってくる。こりゃ人が連続して失踪するはずだ。半分以上は失踪したものの、日常的な危機感の希薄さが原因と報告書に書くとしよう。俺は手のひらを上げて麻生巡査を制する。
まず音を聞くんすよ。
はあ、音ですか。感心しているような、意味が分からずほうけているような、ポカンとした麻生巡査の表情に内心でがっくりと肩を落としつつ、俺は耳をそば立てる。
何か聞こえますか。
間髪入れずに麻生巡査が聞いてきた。やかましい。本気でイライラしてきた。
麻生さん、俺はこっちからぐるっと家の周りを回るんで、麻生さんは反対側を回ってもらえないですか。
わかりました。麻生巡査は敬礼までして張り切って反対側の探索に向かった。あの様子では何をすればいいかわからずにただブラブラとうろつくだけだろうが、厄介払いしたかっただけなので構わない。俺は麻生巡査のことは忘れて目を閉じると、再び音を聞くことに意識を集中する。何も聞こえない。家の周囲はしんと静まり返っている。隣家から生活音も聞こえないというのはどういうことか。俺は目を開けて隣家を見る。どうやら人は住んでいないようだ。本来あるようなものの多くが見当たらない。干された洗濯物、窓にかかるカーテン、衛星放送の受信アンテナ等々。俺は麻生巡査が回っていった方に行く。案の定、麻生巡査は散歩でもしているかのような雰囲気で調査をしていた。
麻生巡査、何か見つかりましたか。
俺が声をかけると麻生巡査が小走りで寄ってきた。
いや、何か見つかったってわけじゃないんですけどね。ここの家の近所、これひょっとして空き家が多いんすか。
ああ、さすがですね。よく気がつかれましたね。そうです、そうです。この家の周囲はどこも空き家なんですよ。ここの家で人が何人も消えたって有名になったので、近所の人もみんな怖がって引っ越してしまったんですよ。
ちょうどこの一帯は道路で囲まれた隔離地帯みたいになっとるんです。道路の向こうに渡ると人が住んでる家は普通にありますよ。そうか、それで被害も拡大しなかったわけか。わかりました、ありがとうっす。また調査の続行をお願いするっす。は、わかりました。再び敬礼して麻生巡査が散歩に戻る。俺は苦笑いしながら反対側に戻った。目を閉じて耳を澄ます。麻生巡査の足音と鼻歌が聞こえてくる。それをノイズとして意識から遮断。やはり何も聞こえない。むしろ怖いほどに静かだった。いや、聞こえる。何の音だ。ものすごくかすかな音だが何かが聞こえる。耳障りな感じのする音。俺は家の近くに寄ってみた。何があるかわからないのでぴったり壁にくっついたりはしない。壁から少し離れて立つ。音が先ほどより少しよく聞こえるようになった。どうやら音の発生源は家の中にあるらしい。俺は危険を承知の上で、しかし用心を怠ることなく壁に耳を近づけてみた。何か低いうなるような音が聞こえる。機械の音だろうか、冷蔵庫などのモーター音だろうかと思ったが、どうも違う。人が小声で話しているような、あるいは虫の羽音のような。気味が悪くなった俺は壁からゆっくりと離れた。なんだか今にも壁からボコッと人の手でも出てくるような気がしたのだ。ん？その時俺は気がついた。改めて壁を見てみると、なぜか妙にボコボコしている箇所がある。近寄ってみると、なんだか吹き出物みたいに見える。逆に遠ざかってみると、何かの巣の表面のようにも見える。なんだこれ。顔をしかめてつぶやく。窓から中を覗こうとしたのだが、塞がれていて中が見られないようになっている。何か土のようなものを中から塗りつけてあるらしい。窓に土を塗りつけるという行為は常軌を逸している。普通窓を塞ぐ場合は板などを打ち付けるものだ。土で固めるというのは何か宗教的な匂いがする。人の小声。土で塗り固められた窓。カルト教団が中に潜んでいるとかだろうか、それとも怨霊を呪術的に封じ込めているとか。カブラキさん。突然麻生巡査が大声で俺を呼んだ。俺は息せき切って麻生巡査の元へ向かう。どうしたんすか。これ。麻生巡査は唇をわななかせながら足元を指さしていた。足元にあるものを見たくないのか、指差ししつつも目はあらぬ方向に向けられている。例の肉の塊だった。俺は近寄ってみた。あ、危ないですよ。麻生巡査が両手を使って俺を制止する。せめてこれでと麻生巡査が警棒を貸してくれた。俺はそれで肉をつっつき回す。すると中から何か出てきた。俺は手袋をはめるとそれを引っ張り出してみた。何ですか。万年筆だ。イニシャルが彫ってあるのがわかる。 SS。 俺は胃の中身が逆流しそうになるのを必死でこらえた。ところが麻生巡査はこらえきれなかったようだ。ゲーゲーと胃の中のものを派手に戻し始めた。大丈夫ですか。麻生の背中をさすってやる。麻生巡査は戻すものがなくなってもしばらくからえずきを繰り返していた。からえずきを繰り返していた。あれは自分の親しい同僚のものです。何も言えない俺を涙目で見据えて麻生巡査は続けた。 島谷周一といっていい人でした。子供の頃から二人して将来は警官になろうって誓い合ったような。うつむいたまま歯を食いしばるようにして悲しみに耐えている麻生巡査を見ると、さすがに俺もこの男が かわいそうになってきた。とりあえず帰るように言おうと思った時、麻生巡査はいきなり拳銃をホルスターから抜き出した。
ちょっとちょっと何してるんですか。
しゅうちゃん、敵は取ってやるからな。そう言い放つと麻生巡査は入南部片手に玄関の方へ走って行ってしまった。俺は一瞬あっけに取られてしまったが、慌てて麻生巡査を呼び止める。
麻生さん、ダメっすよ。せめて応援呼びましょうよ。
止めないでください、カブラジさん。あなたはいい人だ。あなたは絶対にこの中に入ったらダメですよ。自分は戻ってこれないかもしれないけど、あなたは生きて帰ってくださいよ。
麻生巡査はそう言い放つと玄関のドアを開けて中に滑り込んだ。止める暇も何もあったもんじゃなかった。俺は慌てて玄関に駆け寄り、ドアを開けようとした。ドアを開ければ俺にも危害が及ぶ危険性はあったが、さすがにそんなことは言ってられない状況だった。
ところがドアが開かない。こともあろうに麻生巡査は中から鍵をかけてしまったのだ。
ちょっとこんな時に施錠してどうするんですか。タイミングが違うでしょう。
俺はしばらくドアをガチャガチャやっていたが、そんなことをしていても拉致が開かないので、他に出入り口がないか探すことにした。その時、家の中から麻生巡査の叫び声が聞こえてきた。
来るな。なんだ、こいつら。
続いて銃声。ただごとではない。俺は家の中に向かって麻生巡査の名前を大声で叫んだ。
麻生巡査、何があったんすか。
だがそんな俺の声をかき消すように麻生巡査が凄まじい悲鳴を上げた。
いや
ー、俺が思わず身震いした時、窓に 中から何かがぶつかった。麻生巡査だ。窓を塗り固めているものを必死で剥がしている。バリバリとそれが剥がれ、麻生巡査が顔を見せ、
うわ、
俺は思わず悲鳴を上げてしまった。それは麻生巡査なのか。黄色と黒色の毒々しい色に染まったそれは、確かに人の顔のように見えなくもなかった。だがその二色模様は絶えずうごめいている。にわかにはそれが人だとは信じられなかった。ただ口とおぼしきあたりにぽっかりと穴が開いている。その穴が逃げてと言った。
麻生巡査。
やはりそれは麻生巡査なのだ。麻生巡査の顔に無数の何かが張り付いているのだ。それは今や開いた口の中にも次々と侵入していき、その瞬間俺の頭の中で全てが結びついた。肉の塊、黄色が黒がという叫び、家の周りだけ虫がいないこと、家の中から聞こえてくるうなり、ボコボコした壁。家の中にいるのはカルト教団でもなければ幽霊でもない、スズメバチだ。無数のスズメバチが麻生巡査の全身に張り付き、小さいが強力な顎で噛みついて肉の塊に変えようとしている。麻生巡査の目の中にまで奴らは入り込もうとする。麻生巡査は必死で目を閉じるが、奴らはまぶたの隙間から体を滑り込ませ、プチュッと体液と血液の混じったものが隙間から飛び出す。その後破壊された眼球に身を濡らしたスズメバチが意気揚々と這い出てくる。麻生巡査は手で顔を覆い、せめて顔に張り付いているやつだけでも剥がそうとしている。その手もスズメバチにかじられて血まみれになり、今や真っ赤な手袋をしているみたいだ。ところどころワンポイントのラインみたいに骨が見えてさえいる。唇も耳も頬も額も無事に済んでいるところは一箇所もない。血と体液にまみれた肉人形、鼻のあったところにすでに鼻がない、まぶたも
かじり取られ、今や真っ赤でうつろな穴だ。耳もとっくにない。髪の毛の中にも入り込み、邪魔なものを排除するみたいにせわしなく髪の毛の間を出たり入ったりして動き回り、髪の毛を皮膚ごと削ぎ落としていく。生きたまま体中を無数の虫に噛まれる痛みに、麻生巡査がまるで踊っているように跳ね回る。黄色と黒色のうごめく全身スーツをまとったような麻生巡査のお腹がボコボコといびつに膨らんでいく。次から次へとスズメバチは口から入って柔らかな臓腑に群がり、温かな体内で血にまみれながら幼虫のための肉団子作りに精を出しているのだ。麻生巡査がぐらっと後方に体を揺らし、反動のようにして戻って窓にぶつかってきた。衝撃でスズメバチどもは一瞬飛び立つ。ボンボンと不愉快な羽の音がガラスさえも振動させてこちらに響いてくる。まるで俺の頭の中も音で破壊してやろうとでも言うように。俺は両手で耳を塞ぐ。それでも奴らの羽音は聞こえてくる。まるで悪魔の叫声のように家全体を震わせるようにして響いている。そしてついに鼻の部分や眼下から脳内に侵入した奴らに脳を食われたのだろう。麻生巡査の動きが、死の舞踏がピタッと止まった。麻生さん。こと切れた麻生巡査がまるで舞踏鑑賞のお礼に頭を下げるようにずるずると力なく崩れ落ちていった。俺は窓から離れてよたよたと後ずさり、腰を抜かしたようになって地面にへたり込んだ。俺はほうけたようになって麻生巡査が巣を剥がした窓をずっと見つめていた。スズメバチは肉を必要とする。幼虫を育てるためのプロテインを得るために。やつらは強力な顎で獲物を攻撃し、肉団子に変えてから巣に運ぶ。本来は寒さに弱いのだが、何らかの原因で寒さにやられない場合がある。その場合、やつらは集団として膨れ上がる。当然巣は大きくなり、肉も大量に必要となってくる。やつらは暖かな家の中に巣を作っている。越冬は造作もないことだろう。いや、家の中に巣を作っているというのは正確ではない。あの家そのものがやつらの巣なのだ。窓を塗り固めているのは土ではなく奴らの巣だ。壁がボコボコしているのも内部から巣が侵食しているためだろう。一体あの家の中にどれほどのスズメバチがいるのか。家の中で黄色と黒色のあの独特の色をした大きな昆虫が無数にうごめいていると思うと頭がおかしくなりそうだ。暖かな家の中で集団として膨張し、人間のように大きな肉が必要となったスズメバチ。家の中に入っていった者たちは皆スズメバチの幼虫の餌になったのだ。襲われた人間は全身にスズメバチがびっしりと張り付き、黄色と黒色の醜悪な模様の人形みたいになって死んでいく。最初は人の形をしていても、スズメバチに次々と肉をかじり取られ、どんどん小さくなっていく。外に放り出されていた肉の塊はその最後の残りかすかもしれない。生きたままスズメバチに肉をえぐられるのはどんな気分だろう。どの段階で人は絶命するのだろうか。窓に張り付いた麻生巡査、彼はまだ生きていた。無数のスズメバチに襲われながら、それでも彼は俺に逃げろと言った。麻生巡査こそいい人ではなかったか。家の中でうなりを上げるスズメバチの羽音が今でも俺の耳には聞こえる。獲物に興奮してダンスでも踊ってやがるのか。まるで反撃できるものならやってみろと高笑いしているかのような羽音だ。この家に住んでいたやつが故意か過失か家の中でスズメバチを繁殖させてしまった。おそらく外来種の凶暴なスズメバチだろう。マニアが海外から手に入れて繁殖させようとしたのかもしれない。 俺の推測だが、最初の犠牲者は人の手で殺されたのではないだろうか。仮にだが、昆虫マニアが昆虫への偏った愛情でおかしくなり、人の肉を食わせてみたとか。そいつは想像を絶する光景に目を輝かせるが、人の味を覚えたスズメバチに自分も襲われてしまい、この地方が寒い地域だったのが幸いしたのだ。寒さに弱いスズメバチはこの家から外に出ることができなかった。でも奴らは不自由しなかった。危機感に乏しい人間たちが次々と自分たちの方から餌になるべく入ってきてくれるのだから。麻生巡査の発砲音に驚いて誰かが通報したのか、サイレンの音が近づいてくる。俺はバカみたいにほうけたままずっと庭に座り込んでいた。以上、人食いの家っていう題名の話でございました。で、ジタレスミ895、お晩です、と。はい、お晩です。最初聞き逃した、今日もダウンロードさせていただくす、と。あざっす。で、896、おっちゃんこんばんは、と。はい、おっちゃんじゃないですけど、こんばんは、と。今回はグロいとかわけわかんないとか無駄にくどいじゃないといいな、と。うん、どうでしたかね。てかグロいんじゃないので、好みの問題だから仕方ないんだけど、と。夏野さん的な話かける人いないんかな、と。それはどうなんでしょう、うん。で、897、あら、グロかったんね、と。うん、か基本グロはどうしても出ますよね。大体だってホラーってことは、大抵その人が死ぬパターンが、誰かが死ぬ、または死んでる、パターンが多いから。で、普通に死んでないパターンが多いんで、グロがだいたい付きまとう、うん。で、ホラーだと何が起きてるか分かんないっていうので、わけ分かんないっていうのもあるだろうし、無駄にくどいはよく分からんけど、夏野さん的な話って、うん、まあ人それぞれですからね。はい、で、次これどうかな、これ投げるのかな。ですね、行きましょう。これ8ページだから、これ少ねえな。幽霊女、ひらがなで書いてある、キラーメガネさんの作品。これもその最終選考まで残った優秀作品っていう中に入ってる。幽霊女、ひらがなっていう作品です。行きましょう。夕暮れ時、俺と京子が公園のベンチに腰掛けていると、その女はやってきた。身長は160センチくらいで、ガリガリに痩せこけていた。髪の毛はボサボサで、着ている白いワンピースはところどころが破け、また黒く汚れていた。年齢は不詳で、20代のようにも30代のようにも見えた。焦点の定まらない大きな目をギョロギョロと動かしながら、その女は俺たちの隣のベンチに座った。俺たちのベンチと隣のベンチとの距離は2メートルくらいだ。変な女。京子が俺の耳元を小声でつぶやいた。京子は昔から物事をはっきり言う性格である。俺はただうなずき、場所を変えようかと耳打ちした。だが京子は首を横に振った。どうしてよ、私たちの方が先にいたのに。そう言い張って聞かない。 だから俺たちはそのベンチに座り続けた。しばらくすると隣の女はうーうーとうなり始めた。
は？何あれ？
と京子がささやく。すると女は急に大きな声でこう言った。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
それは大きくそして重い声だった。
げ、何よそれ。死ねってまさか私たちに言ってるわけ？
京子が驚いたように言った。俺も京子との会話が聞こえてたのかと少し焦って女の方を見た。だが女は俺たちの方を向いてはいなかった。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
女はうつむき地面に向かってそう言っていたのだ。
大方殺したいほど憎い奴でもいるんだろう。
そんな風に俺は京子に返事をした。その時ガンと鈍い音がして俺は隣のベンチを見た。女はベンチに座りながら拳をベンチに叩きつけていた。ガンガンガンガン女は何度もベンチを叩く。女の拳がすりむけて血が出ていた。それでも女は叩くのをやめなかった。そして
死ね死ね死ね死ね死ね
と再度繰り返し始めた。
また始まった。
京子が小馬鹿にするように言った。京子は物事をはっきり言う性格であったし、また物おじしない性格だった。だから女の気候も恐ろしいと思ってはいない様子だった。
まあ確かに隣の女は周りなど全く見えていないくらい自分の世界に入っている。
だから最初は小声だった俺たちだが、次第に普段会話するような声で話していた。
頭のおかしい女だ。間違いないわ。ああ気持ち悪い。
やはり俺たちの会話など耳に届いていないのだろう。女は次にこうつぶやき始めた。
死にたい死にたい死にたい死にたい。
途端京子が怪訝な表情になる。
死ねから死にたいに変わったわ。
ああ変わったな。
というかこの女、なんでさっきから死ねとか死にたいとか言ってるの？
しばらく二人で耳を澄ませていると、聞こえないくらいのか細い声で女が何か言った。
あ、今なんか言ったわよね。ねえ、聞こえた？
俺はうなずく。
確か、どうして私を捨てたのって言ったんだと思う。
で、これはつまりどういうことなの？今まで得た情報をもとに俺は解説を試みた。
要はあれじゃないか、この女には恋人がいた。それで原因はわからないが捨てられた。最初の死ね死ねってのは捨てた男に言ったものだろう。
それで死にたいってのは？
これも推測だけど、男がもう音信不通で連絡が取れないとか、または男に恨みはあるけどそれをぶつける勇気がない、それで苦しいからもう自殺してしまいたい、そんなところじゃないかな。
何よそれ、つまんない理由。京子が吐き捨てるように言った。ガンと大きな音がして俺は隣のベンチを見る。女がまた血のにじんだ拳をベンチに突き立てていた。
死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい。
女は大きな目を血走らせ、そう何度も何度も繰り返していた。
そんなに死にたきゃ死ねばいいのよ。
京子が言ったその時、不意に女がベンチから立ち上がった。そして俺と京子の方へゆっくり歩いてきた。京子は震えていた。小刻みに震えていた。京子はすごく腹の立った時はこうして震える。だから俺は京子がかなり腹が立っているのだと思った。 振られて悲しいのはまあわからなくもないけどね、そんな理由で自分が死にたいとか思うの？
京子がかなり大きめの声を出した。
バッカじゃないのこの女、許せない。
俺も京子の怒りはもっともだと思う。そもそも死ねとか死にたいなどと人は簡単に言うべきじゃない。世の中を見れば生きたくても生きることのできない人たちがたくさんいるのだ。生まれたばかりで死んでしまう赤ん坊もいるし、大病を患い死ぬまであと何日と日を区切られた人間もいる。争いに巻き込まれたり不慮の事故に遭って死んでしまう人だっている。そう、例えば1ヶ月後に結婚を約束した幸せな男女が突っ込んできたトラックにはねられ、一瞬で明るい未来が閉ざされてしまうことだってあるのだ。俺はベンチから立ち上がり、歩き去ろうとする女の背中に左手を伸ばした。利き腕は右腕だったが、今はもうない。トラックにはねられた時、タイヤに巻き込まれちぎれてしまったからだ。俺はまだいい。京子は両足がなく、顔も右半分がなくなっている。それでも京子は腕だけで器用に這うと、女の足にしがみついた。
死ね死ね死ね死ね死ね。
京子の声は先ほどの女の声よりもっと重く、また奈落の底から聞こえてくるように暗く、そして深く。
以上、幽霊女っていう題名の話でございました。はい。
で、次行く前にジータレス読み898。
うー、おっちゃんまた出遅れたと。
まあ自分は遅れてないんですけど、おっちゃんでもないんですけど、今日は1300キロ移動して、1300キロ四国に出張、移動が電車だから疲れたので寝ながら聞きますですと。四国、しかも移動が電車。はい、まあ聞いてもらえるのはありがたいですけど、まあ、寝た方がいいと思うんですけど。で899、ん、死んでたってオチかなと。はい、こっちの二人の方が死んでました。1ヶ月後に結婚を約束した幸せな男女が突っ込んできたトラックにはねられ、一瞬で明るい未来が閉ざされてしまうことだってあるのだって言ってますから、こいつらのことでしょう。で次、これどうかな。これ長いのかな、ちょっと待ってよ、これ短いな。まあいいや、いや、これ超短い、今まで読んだ中で一番短い、5ページしかない。いきましょう。風鈴、ちゃちゃ丸さんの作品。
実は気になっとったんやけど、
大学2年の夏休み、遠く離れた地元に住む小学校時代からの友人である宗介と、俺は最近スカイルというインターネット電話で会話を楽しんでいる。大学に入ってからなかなか地元へ帰る機会が減っていたため、宗介とのやり取りの中で友人や地元の近況を聞き出していた。いずれ俺も地元に帰るのだ。その時取り残されでもしたら寂しいじゃないか。本当は今年の夏こそ帰ろうと思っていたのだが、バイトが忙しすぎてそんな余裕すらなくなってしまった。 せっかく地元の友人たちを集めて俺の誕生日を祝ってもらおうと思っていたのに。そんな愚痴も織り交ぜつつ、今夜もたわいもない話をしていたが、ぷつりと話が途切れたのだ。カメラを覗き込むようにして宗助が唐突に切り出してきた。和明の後ろにある窓にさ、風鈴つっとるやろ。それって、ああ、昔お前と一緒に買ったやつやで。やっぱり、と宗助は屈託なく笑った。そんな宗助の部屋の窓にも同じ風鈴がつってあることに俺は気がついている。小学校最後の夏祭りの日、俺と宗助は縁日に来ていた風鈴屋台に目を奪われていた。色鮮やかに描かれた金魚や花火、身にしみる涼やかな音色、爽やかな音色、男が風鈴なんてと思ったが、二人で買ってしまえば恥ずかしさも若干減るというものだ。そんな友情の証とも言える風鈴が宗助の後ろで風に揺れていた。リンリンと爽やかな音を奏でている。だが、そっち今日風強いん？なんかやけに風鈴うるさいな。俺は時々宗助の声が聞き取れないほどに鳴り響く風鈴が気になっていた。それともう一つ、それを確かめるために宗助に振り向かせたのだ。ん？風なんか吹いてないけど。でも確かにうるさいな。なんでやろう。言いつつ窓の方へと首をひねる宗助。特に変わった様子は見られない。なあ、覚えとるか。俺はなるべく宗助の背後を見ないよう気をつけながら、小姉を一段落として続けた。自然と姿勢を正す。あの時も屋台の風鈴がそんな風にようなっとったよな。風そんなに強くなかったのにな。あの時って何の話？お前忘れたわけないやろ。二人で秘密にしようって、それで証としてその風鈴買ったんやないか。ふと脳裏に浮かんだのは小学生最後の夏祭りの風景。耳にはにぎやかな音や声が、鼻には醤油の焦げる香ばしい匂いがよみがえる。そして初めて見たドロリとした赤。忘れたとは言わせんぞ。お前が言うたんやろ、秘密にしようって。俺今でも後悔しとるんやからな。悪い、ほんま俺覚えてない。ずっと胸の内にしまい込んでいた秘密、絶対に誰にも言うなと釘を刺した当人がこんな風に言い逃れをするとは思ってもみなかった。宗助がそんなやつだとは思いたくない。そうか、小学校の頃の話やもんな。無理ないわな。宗助は思い出したくないのかもしれない。それなのに俺が変に食い下がるのも悪い気がしていた。誰かと間違えとるとか。まあその秘密が何なのかは気になる、気にはなるけど。にやりと笑ってみせる宗助の顔を見て、俺は本当に記憶違いをしているのではないかという気になってきた。いや、だけど、じゃあなんで俺と宗助が同じ風鈴を買うことになったんだ。そういや和明、もうすぐ誕生日だっけ。ああ、盆明けてすぐやけど、一日でも帰ってこれんの？なんか中学の時の同窓会しようとか言ってたよ、盆休み中に。そうか。笑いながら話題を変えた宗助は手元に置いてあったペットボトルを口へと運ぶ。その姿を見て俺は覚悟を決めた。今まさに俺には見えているのだ。宗助にだって同じように見えるはずだ。そうでなければおかしいじゃないか。なあ、俺も気になっとったんやけど。無意識に俺はごくりと唾を飲み込んだ。 口を拭いつつ、宗介がまた俺を見てどうしたと屈託なく笑う。その風鈴の下にさ、何か変なもん見えんか。
何かって、和崎また怖いこと言うな。
いや、もしかしたらスカイルの不具合かもな。お前の方で自分の画像見れるか。
しばらくじっと自身のパソコンを眺めていた宗介は、よくわからんとつぶやいた。俺はその間も極力宗介の背後を見ないよう努めた。
その直後、一瞬だけ画面が黒くなった。回線が切れたようだ。それはすぐに元通りになり、画面には先ほどと変わらぬ様子で宗介がこちらを覗いている。
今一瞬落ちたよな。
え、そうでもないけど。
あれ、
眉間にシワを寄せ、孫になる宗介と同時に
リンリンリンリン
と風鈴が音を奏で出した。それは紛れもなく俺のすぐ後ろで。
和明、風鈴鳴ってるな。
言われて俺は背筋がヒヤリとした。あんなにうるさく鳴っていた宗介の風鈴は今全く微動だにしない。そうして見えていたあの顔も見当たらない。俺は左下に小さく映し出されている自身の画像を見た。だがよく見えない。だからといって画像を大きくする勇気も出ない。
なあ宗介、俺の後ろに今何か見えるか。
あの時、あの夏祭りの夜、二人で見たのだ。風鈴屋台の近く、街灯にも見放された暗い闇の中にぽつりと立つ古ぼけた神社。その茂みの陰に人が横たわっていた。動かないが小さくうめいていた。雲に隠れていた月が顔を覗かせた時、その人が血だらけで、しかも裸の女の人だということが分かった。
怖かった。俺たちはとにかく怖かったのだ。だから俺たちは、
画面に大きく映し出されている宗介の顔は紛れもなく蒼白になっていた。だが宗介は何もと言って一方的に電話を切ってしまった。俺の後ろで風鈴が次第に大きく鳴り響き出した。
以上、
風鈴っていう題名の話でございました。これ地味に良かったな。自分嫌いじゃないなこれで。次ごめん、ジータレスミ900やったぜ、おっちゃんナンバーワンだぜと。まあおっちゃんじゃないんですけど、ナンバーワンでもないんですけど、はい、あざっす。で901、今来たぞと。あと30分ぐらいやっても多分まあもしよかったら録音落としてもらえれば。で次、これどうかな。これ何ページなんだろう。これ11ページ、病院で知り合えた友人へっていう題名の話、66号って人の作品。病院で知り合えた友人へです。行きましょう。
長年勤めていたデザイン会社が不況の煽りを受けて倒産したため、私は知人の紹介で某印刷会社の下請け会社に勤めることとなりました。 新しい職場での仕事は非常に厳しく、基本的に朝9時から深夜1時過ぎまで作業が続くため、会社で寝泊まりせざるを得ない日々を過ごしておりました。世間的に見てブラックと呼ばれるようなところでしたが、このご時世に正社員として中途採用されただけでもありがたいと思い働いておりました。しかしそんな生活を2年ほど続けた頃、私は腹部に違和感を覚えるようになりました。ハードな仕事の合間を縫って取る食事は忙しい日常の中にあって唯一の楽しみであり慰めでしたが、食事を取ると気分が悪くなったりするようになりました。ですが私は多忙のあまり胃腸が弱っているのだろう、むしろメタボリックな体型がスリムになっていいではないかなどと、そんな風に考えておりました。一人暮らしの独身者であり、自分の体や体調の変化にも頓着がなかったため、異変を自覚した頃にはもう私の胃には穴が開いてしまっておりました。その日同僚と二人で深夜まで居残り作業を続けている途中、私は腹部に信じられないほどの激痛を覚えて悶絶、床の上に倒れ伏し動けなくなってしまいました。同僚はそんな私の様子に動転しつつも救急車を呼び、私はすぐに病院へと搬送され緊急手術を受けることとなり、一命を取り留めたのでした。手術後しばらくは ICU 集中治療室にて身動きの取れない状態が幾日も続きましたが、容態が安定して後なんとか一般病棟へと移ることができました。入院の期間は1ヶ月ほどになるだろうと担当医に言われ、私は職場の同僚や上司に申し訳ないと思いつつ治療に専念しようと安静を心がけました。一般病棟は4人同室の相部屋でした。ですが4つのベッドのうち2つはほぼ寝たきりの高齢者の方が利用されていて、会話はおろか意思の疎通もままならない様子でした。そして残る1つのベッドは交通事故で外傷性気胸となり、入院することとなった男性が利用されていました。彼は私と同じ30代前半、多少頬がこけてはいたものの病人とは思えぬほどにがっしりとした体格をされていました。胃潰瘍で入院されたとか。彼はベッドの上で身を起こし、私の方に向き直って闊達な口調で話しかけてきました。はい、仕事中に職場で倒れてしまいまして。私は点滴を受けつつベッドに横たわったままそう答えると、彼は驚いたように問いかけてきました。倒れる直前までお仕事されていらしたんですか。私は答えました。はい、いえ、私が体調管理を怠ったのが原因でして、会社には迷惑をかけてしまいました。それを聞いた彼は一瞬キョトンとした表情になりましたが、すぐに笑顔でこう言いました。いや、真面目すぎますよ菊池さん。私は自分の名を呼ばれたことに驚き、あれ、どこかでお会いしましたかと問いました。彼はにこやかに答えました。菊池さんのお名前ならベッド脇の札に書いてありますよ。ああ、そうでしたか。私は自分の頭の回転の鈍さに気恥ずかしくなりましたが、彼は私のそんな様子を気にする風もなく軽く会釈しました。江本です。しばらくの間ですがよろしくお願いします。江本さんはいつも明るく屈託がなく、病院の看護師の方々とも気さくに会話を楽しむような方でした。私はどちらかといえば人付き合いが苦手な性格でしたが、江本さんとは同世代ということもあり、いろいろと話も合いました。ですが私は江本さんと話をするうちに、私と江本さんの間にはいかんともしがたいほどに大きなライフスタイルの差があることに気づかされました。 江本さんはもともと大手商社に勤めていたそうなのですが、30歳という若さで独立し、輸入家具販売の会社を起業、経営されていました。そして毎日のように彼のお見舞いにやってくる彼の美しい奥さんと可愛らしいお子さん、二人とも江本さんを慕い、海外しく江本さんの世話を焼いては次の日も面会に来ると約束して帰るのでした。それに引き換え私はといえば、ブラック企業に雇われ結婚もできず、挙句に入院しても母親以外は誰も会社の上司が一度見舞いに来たきりという、そんな状態でした。何と言えばいいのか、とにかく惨めでした。気づけば私は江本さんに嫉妬を覚えていました。ですがそんな感情は間違っています。江本さんはいつも明るく振る舞い、他人を嫌な気分にさせるような言動は取りません。彼の人柄と彼の経歴は彼が歩んできた道の正しさを示しているのでしょう。そんな江本さんに嫉妬するなど、私は己を恥じました。とはいえ私は器の小さな人間です。嫌な男です。普段通りに江本さんと会話をしているつもりでも、どこかで嫉妬心がくすぶっていたのでしょう。なんとなく気まずくなっては江本さんとの会話が続かなくなることが多くなりました。どうかされましたか？ある日江本さんはそう言って私に問いかけてきました。
え？
急な質問に私は思わず聞き返してしまいました。江本さんは少し寂しげな笑みを浮かべつつつぶやくように言いました。
いえ、最近僕は菊池さんに避けられてるのかなと。
その言葉に私は激しく動揺してしまいました。つまり江本さんは私が江本さんへの嫉妬で見苦しく取り乱している事実に気づいているのかと。私が江本さんと自分を比較し、自分が著しく劣っていることに憤りを覚えつつ、江本さんを羨ましがっているという事実に気づいているのかと。私の醜く歪んだ心の内を覗かれたような気持ちになりました。私はもう何と答えていいのか分からず、でもそれでも早く何か答えねばと焦り、考えをまとめる間もないまま口を開きました。
いや、そんなことは、私はそんな、決して嫉妬なんて。
え、嫉妬？江本さんはポカンと口を開けたまま、混乱の極みにある私を見つめていました。そして私は思わず口走ってしまった自分の言葉に驚き、恥じ入り、赤面し、顔中に油汗をにじませてしまいました。もう死んでしまいたい、私は心底をそのように思いました。なんと私は醜いのか、心が醜い。私はいい年をして江本さんの見ている前で泣き出してしまいました。私は江本さんに詫びました。私が江本さんに嫉妬していたこと、同い年でありながら江本さんのような生き方ができなかった自分が恥ずかしくて仕方なかったこと、優しくて幸せそうな家族が羨ましかったこと、自信を持って他人と接することのできる江本さんと自分との差が悲しかったこと、江本さんはそんな私の泣き言を最後まできちんと聞き届けてくれました。私はおえつとともに言葉を吐き出し、様子を見に来た看護師の方にいぶかしがられつつも江本さんに謝罪しました。いくらかの時間が経ち、私が落ち着いた頃を見計らって江本さんは静かに言いました。菊池さん、僕も菊池さんと同じなんですよ。
え？
どういう意味なのだろうと私は江本さんを見つめました。江本さんは言葉を続けます。僕もいつだって不安なんです。失敗が怖いし、嫌われることが怖い。そして江本さんは僕から視線を外すと、口元に照れたような笑みを浮かべて言いました。さっきだって僕は菊池さんに嫌われたのかと思って不安だったんですよ。その言葉を聞いて私は何と言えばいいのか、どう言えばいいのか、 ですがその言葉に誠実なものを感じました。見苦しく取り乱し無様に恥をさらした私を江本さんは笑うことなく受け入れ、自分もまた弱いのだと言って寄り添ってくれたのです。私の嫉妬心を知ってなお私に語りかけてくれたのです。これ以上望むことはありません。確かに彼は私よりもずっと優れた人間でした。そして私は確かにそのことを恨み嫉妬していました。羨み。しかし今は私はそのことを認め受け入れた上で彼の今後の幸せと成功を祈りたくなりました。そしてできることなら江本さんと知り合いであり続けることができるのなら、私は涙をタオルで拭い言いました。江本さん、お恥ずかしいところをお見せしました。許してください。いえ、お気になさらず。江本さんは笑みをこらえたまま柔らかな口調でそう答えました。私はベッドの上で背筋を伸ばし江本さんに伝えました。今後ともよろしくお願いします。そして退院したらどこかに遊びに行きましょう。それを聞いた江本さんは初めて会話した時と同じように一瞬キョトンとした表情になりましたが、すぐに楽しそうに笑い始めました。私は赤面しましたが、江本さんの様子が楽しそうだったのでなんとなくつられて笑ってしまいました。江本さんは明るい口調で答えました。ぜひこちらこそ。そんな江本さんの容態が急変したのは3日後のことでした。ありえないと私は思いました。病状の急激な悪化に伴い ICU 入りとなる前日まで江本さんは本当に元気そうでした。もうすぐ退院できるのだと私に告げ、先に退院したら良い店を探します、菊池さんの退院を待って一緒に退院祝いをしましょう、そう言っていたのです。それがいきなり土毛色の顔色で血を吐き、呼吸困難の中で意識不明となってしまったのです。江本さんの奥さんとお子さんがすぐに駆けつけました。二人は気丈に振る舞ってはいたものの心底心配そうで、特に奥さんは憔悴しきっているように見えました。江本さんから聞いた話ですが、現在入院中の江本さんに代わって江本さんの会社を切り盛りしているのは奥さんなのだそうです。しかし奥さんは江本さんの仕事に慣れているわけではなく、できることにも限度があるため、江本さんは早く仕事に復帰しなきゃといつも言っていました。奥さんやお子さんに心配をかけ、さらに負担までかけていることを申し訳なく思っていると言っていました。誠実で家族思いで優しくて、なのに江本さんは心配する奥さんとお子さんに声をかけることすらままならない状態で ICU に入ってしまったのです。私にはどうすることもできません。できることといえば力なくこう垂れる江本さんの奥さんとお子さんに、大丈夫ですよ、きっと元気になりますよと声をかけて励ましてあげることくらいでした。そして5日が過ぎました。江本さんの意識は未だ戻らず、 ICU から戻ってくる様子もないままでした。私は江本さんの意識が回復することを、何より症状が改善することを心の底から祈りました。あんなにいい人が、あんなに明るい人がこんなことで倒れていいはずがないと思いました。あんなに可愛らしいお子さんが、あんなに優しそうな奥さんが悲しむところなど見たくないと思いました。ベッドの中で私は祈りました。目を閉じ心の中で祈り続けました。江本さんが良くなりますように、江本さんが良くなりますように。その日の夜、消灯時刻からだいぶ時間が経った頃、私は不意に目を覚ましました。午前3時ごろでしょうか。病院の白い天井と漢字切りの間仕切りの白いカーテンが見えました。辺りは静かで、時折聞こえてくるのは廊下を歩く看護師さんの静かな足音くらいのものでした。 もう一度寝直そうと思い、私は枕の位置をずらして姿勢を変えました。その時、仕切りのカーテンが半分ほど開いていることに気づきました。ああ、看護師さんが閉め忘れたのかと思い、私は腕を伸ばしてカーテンを閉めようとしました。その時ふと隣のベッドが目に入りました。江本さんのベッドでした。そして私は驚きました。ベッドの縁に江本さんが腰を下ろしていたのです。それは確かに江本さんでした。江本さんは背中を丸めて肩を落とし、疲れたようにうつむき、黙ったまま目を閉じていました。これほど疲れたように見える江本さんは初めてでした。ですが本当に疲れていたのでしょう。なぜなら江本さんは5日前から今日までずっと ICU に入ったままでしたから。私は江本さんが ICU から戻ってこれたのだと思いました。よかった、戻ってこれたのですね。私は小声で江本さんに話しかけました。ですが江本さんは返事をしません。うつむいたままじっとしています。疲れがひどいのでしょう。私も ICU で何日もチューブにつながれたまま治療を受けていたのでわかります。私は再び小さな声で話しかけました。江本さん、 ICU を出られたからといってまだ完治というわけではないのでしょう。体に触りますよ。早くベッドに入ってください。その時江本さんはゆっくりと顔を上げました。青白く表情のない顔でした。江本さんはこちらを見ました。そしてこう言いました。僕の代わりにお前が死ねばよかった。翌日、私は江本さんが ICU の中で意識が戻らぬまま息を引き取られたことを知らされました。そのことを私に知らせてくれたのは江本さんの奥さんでした。奥さんは意識のない江本さんのもとに毎晩徹夜で通い詰めていたのでしょう。目の下にはクマができ、頬に伝う涙の筋も生々しく、髪型も乱れ、これ以上ないというほどにむごい表情をされていました。江本さんのお子さんに至っては外の廊下からけたたましい悲鳴のような泣き声が聞こえてくるのみでした。私はどうすることもできず、かける言葉もなく、彼女の言葉に小さくうなずくばかりでした。私の隣のベッドから江本さんの荷物、遺品がすべて撤去されました。病院のベッドという場所はやはりどれだけいようと愛着も何もない場所なのだなと思いました。翌日には別の患者さんが使用されるとのことでした。私は点滴を受けつつまぶたを閉じました。江本さんが亡くなられた日の夜のことを思い出しました。その日の夜に出会った江本さん、あの言葉、私は今でもその言葉を思い出します。江本さんには優しくて美しい奥さんと可愛いお子さんがいました。守るべき家族がありました。己の力でつかみ取り、選択した道、やるべき仕事がありました。悔しかったのでしょう、悲しかったのでしょう。私にはその気持ちがよくわかります。私も江本さんを羨ましがっていました。自分にないものをすべて持っていた江本さんに嫉妬していました。ならば江本さんにしてみれば、自分にはもうない命を未だに持っている私が羨ましかったのでしょう。それがあのような言葉になったのではないかと思うのです。そして私は思うのです。ざまあみろ、黙って死ね。以上、病院で知り合えた友人へっていう題名の話でした。
で、ジータレス読み、902、あれ902読んだっけ。余韻が残るタイプの話はいいねと、余韻が残るタイプのやつはね、別にホラーに限らず、で、903、初めておさむさんの声聞きに参上しましたと、名前間違ってます、おさむじゃねえす、この BGM いいですねと、はい、リスナーさんに教えてもらいました。ところで今後のアーカイブは N ドライブですかと。 N ドライブはテストでやってみただけで、これどうなんですかね、落とすスピードとか、なんかとりあえずその N ドライブっていうやつにファイルを普通にその D ドライブとかに入れるみたいにポーンとドラッグアンドドロップして入れるだけでポーンと入るんですけど、でそのフォルダーをそのなんか共有フォルダーにして、でなんだっけ、なんか URL がポンと出てくるんですけど、それを使えば別に ID 登録とか何もしなくても、その、まあ、パスワードを設定しなきゃいけないんですけど、そのパスワードを打てば、そこに入れて、そこにあるファイルをダウンロードできると。で、有効期間が30日らしいんですよ。だから30日経ったらその URL が使えなくなってまた取得しなきゃいけないんですけど、まあ、大したことじゃないんですけどね、自分が気づいて切れてるよって言われたらもう一回取得し直せばいいだけの話なんですけど、とりあえずそういうことをすれば30ギガまで使える無料でらしいんですよ。だからちょっとそっちも考えてるってだけで、ちょっと今日テスト的に一つだけ入れて、その共有フォルダーの URL 貼ったんですけど、どうでしたかね、なんか見た人いるんですかね、ちょっとわかんないですけど、はい。でもまだとりあえず4シェアードが空いてるんで、4シェアードを使い切るまでは使います。で、だからまだ N ドライブ使わないです。とりあえず今テスト中ですね。で、904、江本さんいい人やなとね、と思いきやですよ、ね、やっぱり死んじまうとですね、いろいろそのね、残ってるいろいろ残してきたものがいろいろありますから、畜生っていうのがあるわけですよね、本性出たっていうところで、まあそれはあると思うんですよね。そんな起業して奥さん子供いてだからね、でなんでこんなとこでっていうとこあると思うんで、だからてめえが死ねばいいのにっていうのがあったと思うんですけど、それを残して消えていったとは思うんですが。で905、昇進の奥さんゲットと。あー無理じゃねえ、どうなんだろう、無理だと思うな。で906、友情なんてなかったかと、無理ですわな、その場の関係でね、あはははははってその、営業スマイル的な感じでやってましたけど、で907、このコンテストの中でおっちゃんの好み一番良かったのはどれになるのかなと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、そうだな、正直ですね、一番初めに読んだ夕食と僕の棺、これはね、自分はそんなのよりもですね、そんなのって言い方しちゃダメですけど、僕の棺はね、ちょっとよくわかんない。わかるけどわかんないって、で、夕食はね、まあ、つまんなくはないんですけど、ちょっとどうかな。そんなのよりも自分はどっちかというと、風鈴良かったですよ。風鈴自分嫌いじゃないですよ。風鈴。風鈴とですね、人食いの家だね。人食いの家はね、でもね、スズメバチなんだよな。なんかもうちょっとスズメバチって言っちゃったからな。スズメバチじゃなくてもよかったのかな。なんかもう、 敵が分かっちゃったからなんか何とでもなりそうな気がしちゃって、それちょっとあれなんですけど、うーん、っていうか風鈴みたいな雰囲気のやつが好きですね。そのうん、そんなんだろう、想像しやすいし、映像にしたとき結構ゾクッとくんじゃないかなと思うんですよね。これなんだろう、結構うーん、突拍子もない話でもなくて、ベタって言っていいのかよくわかんないけど、まあありそうな話ではあるんだけど、その誰かが考えてもうそんな近い話ありそうなんだけど、でもまあ嫌いじゃないですね、風鈴。うん、あくまでも人の好みなんで、人それぞれってことで受け取ってもらえれば、うん、夕食が好きな人もいるし、僕の羊が好きな人もいるだろうけど、まあ、自分はそう思いましたね。だから夕食もまあ嫌いじゃないけど、でも結構グロすぎたね。うん、はい、だから自分は風鈴みたいなやつの方がなんか終わり方もいいかなっていう気がしますね。あんぐらいの終わり方の方がいいかな、うん、全部そっから先はもう書かなくていいっていうところでピシッと書かなくて終わってるからいいんじゃないかなと思うんですけどね。で908、殺伐とした話が似合ってると。そうなんですかね、よくわかんないですけど、はい。で909、パパは今日も来たよと、誤爆ですね。で910、風鈴はちょっと良かったですね。スズメバチは出すぎましたねと。ああ、なんかスズメバチかってなっちゃったから、結構面白かったんですけど、これ話として自分読んでて面白かったんだけど、スズメバチなのっていう、うん、その日本にいるタイプじゃなくてもっとなんか凶暴なやつっていう、外来種っていう一応ことですけど、うん、まあ大量にねそういう風ないたら、多分そんぐらいのことを起こすぐらいなスズメバチいるかもしれないんですけど、なんかちょっと違った思ってたのと、うん、で、911、なるほどと、はい、そんな感じです。で912、出来の良し悪しじゃなく好きかどうかなんで、もっとスパッといっちゃっていいのよと。スパッとっていうか、いやだからそれが普通に、それ自分スパッと言ってるんだけどスパッとは言ってねえけど、言ってないけども、でもその出来の良し悪しが自分のその好き嫌いにそのまま直結するから、うん、そうだ、とりあえず風鈴だね。風鈴、人食いの家、幽霊女はね幽霊女は、うん、まあそうかっていう感じですね。病院で知り合えた友人へっていうのもまあ普通かな。まあ人間の嫌なとこ出てるねっていうとこですけど、うん、で、で国道666666もこれなんで審査員特別賞取ったのかよくわかんないんですけど、俺は、うん、これはわかんないですね。だって死んでて自転車ホイってやってガーって降りてって、引かれるかなと思ったらキュッキュッて避けてさーって行っちゃって、あーっていうことでしょ世にも奇妙な物語とかでやったら最後ちょっと面白いのかな、わかんねえや、はい、というわけでですね、今日はこんなもんで、もうまだ読むこれどうかな、これは面白いのかな、これ何ページあるんだろう、これおもろいのかな、なんか妙なのがあるんでやってみましょうか、これ。これ謎ですよ、これちょっと今さらっと最後のページまで連打して持ってったけど、 ちょっとこれよくわかりません。ちょっとやってみましょうか、これ。これ最後に読むべきものだったかよくわかんないですけど、でも一応、最終選考まで残ったやつなんで、孤独死した人に30の質問っていう、題名の話。これよ、読むより、声に出して読むより、目で追って読むもんなのかな、これ。まあいいや、やってみっか。顔文字が入ってたりするんで、はい。これは、もしかしたら目で、そうやって、ちゃんと捉えて読んだ方がいいのかもしれないですけど、やってみましょう。孤独死した人に30の質問。追試っていう名前の人の作品。孤独死した人に30の質問。1、最初にハンドルネームを教えてください。返答なし。室内には PC や携帯電話の類は全くない。おそらくハンドルネームは一つも所有していないと思われる。遺体のズボンから財布に入った免許証を発見。田村伊佐夫と書かれてある。2、ハンドルネームの由来はありますか。返答なし。おそらくハンドルネームを持ってはいないため答えられない。本名の由来であれば文字通り勇ましいオスユーになってほしいということだろうか。3、性別と血液型を教えてください。返答なし。男性。携帯の簡易検査キットで耳の裏から血液を採取。 A 型。 RH の値までは本格的な検査機器を使わないと判別できない。4、それでは年齢や職業、学年を教えてください。返答なし。免許証の情報によると昭和32年生まれの53歳。部屋の隅にあったセカンドバッグを探すと2年前の日付で警備会社のアルバイトの源泉徴収が出てきた。おそらくそれが最後の職業だったのか、それより新しいものは見つからなかった。5、誕生日はいつでしょう。何座ですか。返答なし。昭和32年の8月31日、十二星座占いでは乙女座にあたる。6、出身地、現在地はどこ。返答なし。現在地は群馬県の板崎町2丁目のアパートの3階。戸籍謄本が戸棚から見つかり、そこによると本籍は大阪になっている。7、座右の銘や好きな言葉はありますか。返答なし。部屋のトイレには相田光雄の書が飾られてある。そこには幸せはいつも自分の心が決めると書かれてある。これが座右の銘であったのかどうかまではわからないが。8、自分で思う自分自身の性格はどんな感じ。返答なし。部屋は割に片付いているし、自炊もしていたらしい。几帳面で自己管理のできた人物であったようだ。9、他の人には何て言われたことありますか。返答なし。同情。10、好きな異性のタイプを教えてもらえますか。返答なし。安室奈美恵のベストアルバムが1枚テレビ台の下から出てきたが、あまり頻繁に聞かれたような形跡はなかった。誰かから借りたかもらったりしたものだろうか。その他は異性を連想させるものはほとんどなかった。ここからは好きなものを聞いていきます。11、 好きな食べ物は何でしょう。
返答なし。
冷蔵庫にはほうれん草が茹でてラップされてあったり、ヨーグルトなども入っていた。バランスよく食材が入っている。肉類はほとんどなかった。
12。好きな飲み物を教えて。
返答なし。
発泡酒のケースが冷蔵庫の脇に置かれている。
13。好きなアーティストは誰でしょうか。
返答なし。
テレビでは有線放送のアニマルチャンネルがつけっぱなしになっている。日中はずっとテレビを見て暮らしていたようだ。
14。今好きな人っているのかな。
返答なし。
戸籍謄本によると8年前に年上の妻を亡くしているようだ。どれだけ探しても部屋には彼女の写真は1枚もなかった。仏壇にすら写真は添えられていない。彼が最後まで妻を愛していたかどうかは本人にしかわからない。
15。その他で好きなものがあれば何でもどうぞ。
返答なし。
本棚には旅行雑誌と健康や病気についての本が何冊かある。
ここからは嫌いなものを聞いていっちゃいます。
16。嫌いな食べ物はありますか。
返答なし。
先ほどバランスよく食材が入っていたと書いたが、卵が入っていなかった。ゴミの中にも形跡はない。これだけ豊富に食材が入れられた冷蔵庫であれば、卵が入っているのが普通のような気もする。もしかしたら卵が苦手だったのかもしれない。
17。嫌いな飲み物があったりしますか。
返答なし。
推察を重ねてみるも、これといった回答は得られそうになかった。
18。嫌いなアーティストはいますか。
返答なし。
同情。
19。
じゃあ嫌いな人はいる？それってどんな人？
返答なし。
リビングのテーブルの上にマジックで、昼は寝ていますのでどうかお静かにお願いします、306田村と書かれた A4 のコピー用紙が数枚置いてある。アパートの隣人に配る予定のものだったのだろうか。日中の騒音に悩んでいたらしい。
20。
その他で嫌いなものがあればどうぞ。
返答なし。
現在は午後の2時。西日が窓から差し込んできているが、カーテンは開かれておらず、少しだけ埃がかぶっている。もしかしたら彼は暗い部屋が嫌いなのかもしれない。
ラスト10問です。あともう少し。
21。携帯電話は持っていたりしますか。メールと電話はどっちが好き。
返答なし。
携帯電話は持っていないようだ。契約の書類なども一切見つからない。固定電話は部屋に備え付けられてあるため、電話の方が好きで間違いないだろう。
22。新聞はよく読みますか。
返答なし。
朝日新聞を定期購読していたようだ。1週間分がリビングのテーブルに端を揃えて置かれている。
23。ニュース番組だったりニュースサイトは見たりしますか。
返答なし。
これだけ熱心に新聞を読む人間であれば、ニュース番組も人並みには見るのではないだろうか。ニュースサイトは PC や携帯電話がないため触れたことはないだろう。
24。家族構成を教えてください。
返答なし。
現在は一人暮らし。過去には妻と二人で暮らしていた時期もあったようだが、 子供はいなかったようだ。手紙や写真などは出てこなかった。25。兄、弟、姉、妹で欲しいとすれば誰でしょうか。返答なし。戸棚から親戚などから届いた手紙が10余り見つかった。兄と妹がいた。3人兄弟であったらしい。もしかしたら弟か姉が欲しかったと感じていたかもしれない。26。幽霊やお化けとかを信じますか、または見たことある。返答なし。部屋にはオカルト本などの類は出てこなかった。ただ妻の仏壇はかなりきれいに保たれており、新鮮な仏花、仏の花が二束飾られている。27。利き腕は右左どっちですか。返答なし。リビングのソファーに座ってテレビを見ながらコーヒーを飲んでいる最中にそのままの体勢で絶命していたようだ。コーヒーカップは右手側に置かれてある。28。あなたの長所を教えてください。返答なし。遺体にはほとんど苦しんだような形跡がない。座ったままうつむいて眠っているかのように死んでいる。静かでけれどどこか美しくもある。29。あなたの短所は。返答なし。遺体からは独特の据えた匂いが少し出始めている。30もお疲れ様でした。最後に一言お願いします。返答なし。彼には身寄りが全くない。家賃も郵便局から引き落としだから数ヶ月は誰にも発見されることはないのかもしれない。毎日彼はここに座って日がな一日何を考えていたのだろうか。それはもしかしたら一言では言い表せない暴漠たる巨大な人生への抵抗のようなものだったのかもしれない。部屋の窓からは夕暮れの風が枯れ木を揺らしているのが見える。もうじき夜になるだろう。31。あなたは一体誰なんですか。返答なし。返答なし。以上、孤独死した人に30の質問っていう題名の話でございました。で、ジータレスよみ913、イサオ・イサム、まあ1文字ですけど、はい、うん、まあ自分の本名じゃないですけどね、別に、はい、で914、うん、一体全体どういう状況なんだと、まあ、孤独死した人なんですけど、お前は誰っていう、うん、お前何解説してんのこいつっていう、なんか推察してるやつがいるんですけど、お前誰っていう、うん、で答えてくれないっていう、こいつ誰に答えてんだよってか誰が質問してんだよっていう、うん、いろいろわかんない。で915、田村勇さんの話、別のとこで読んだ。個人的にはオチが好きと、うん、なんかおかしいよ名前は、田村勇さんなんですけど、はい、手分けて、はい、終わりにしましょう。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日で、一応、賞を取ったやつと、最終選考まで残ったやつをほとんど読んだんで、うん。他をどうするかちょっと考え中ですね。星5つの話でも読むか、まあ、別の、
まだ陸受けてるやつがあるからそれをやるか、うん、ですけどね、まあ、とりあえず、今日はこれで終わりってことで、終わりにしましょう、はい、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。フォーシェアドの方にまた録音アップするんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。というわけで、ではまあね、今日結構頑張った方なんで、はい、じゃあありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。